はい。今日はですね、今までずっと一倉貞先生のですね、話をしてきたんですけども、今のこのコロナの不況がですね、当然長引くだろうということで考えてまして、じゃあその時にですね、中小企業の社長は、一体今の不況っていうのはどのように捉えてですね、一体、どのように考えて自社の経営をしていけばいいのかということをですね、京セラの稲盛会長がですね、そこら辺はたくさん書かれていますので、その中からですね、話してみたいと思うんですね。で、ブログにはですね、不況に備える7つの心構えということで、不況は成長のチャンスから7の良好な人間関係を築くと。いうふうにして7項目書きました。で、これに関してはですね、ずっと、この話はですね、前々からですね、稲盛さんがしてまして、そこら辺ですね、2008年の頃にもしてますし、おそらく最後がですね、2016年、ですね。2016年にしてると思うんですけども、その時にはですね、不況は成長のチャンス、5つの方策は次の飛躍への足がかり、こんな感じで話してるんですね。で、一応今日はですね、2016年ですね、これはもう中国で話された内容をもとにしてですね、この7つ、不況に備える7つの心構え、7項目ですね。ということで、ちょっと話してみたいと思うんですね。で、まず、その一つ目ですね。これはですね、不況に対する考え方っていうことで、言われてるんですけども、まず、不況だとですね、いや、偉いことになっちまったなと。こんな風になるなんて思ってなかったのに、運が悪いな、みたいな感じにはなるわけですけども、稲盛さんはですね、70年代のオイルショック、80年代の円高不況、90年代のバブル崩壊後の不況、あと2000年代の IT バブル、それから、リーマンショックですね。そういうことがあってですね、そういう、ずっと経験をしてきてですね、稲盛さんは何を思ったかというとですね、不況というのは成長のチャンスなんですと。でも、みんなはですね、悲観的にならないで明るくポジティブに難局に立ち向かうっていうことが必要なので、常にそういうですね、社長は心がけていかなきゃいけないんだと。で、企業の歩みですね、会社の歩みっていうのは一歩の竹の成長に、なぞらえると、不況を克服する都度ですね、一つの節が作られるようなもんだと。で、ずっと公共の中ですね、景気の追い風に乗って単純に成長していくと、節のない、単調で、要は弱い竹になってしまうと。ただ、数々の不況を克服しているような会社はですね、たくさんの節があって、次の成長の足がかりとなると。で、健康で強靭な構造を作ることになるので、もう不況っていうのはですね、この節をですね、竹の節を一個一個作っていい会社になっていくんだということをまずポジティブに考えなきゃいけないと。これがまず不況に対しての考え方ですね。もう前向きに考えてくださいよっていうことになるんですよ。じゃあまずですね、二つ目ということで、一個目が不況に対しての考え方ですよね。で、次の二つ目がですね、不況に対する、不況に備えての予防策。じゃあ、不況が来る前にですね、いつ来るかわからない。今回のコロナなんかもですね、もう全然わかんなかったわけですよね。こんな、なんていうんですか、1929年のですね、世界恐慌ですね、よりもすごいと言ってますけど、こんなことをですね、来るなんて、誰も思ってなかったしですね、そもそもですよ、今年本当なら東京オリンピックがあったはず。そのオリンピックの後になると、 景気悪くなってくるはずだから注意しましょうよっていうのは私も言ってましたけども、ここまでですね、こんなコロナ不況みたいなものが来るなんて思ってないわけですよ。じゃあ、不況がですね、いつ来るかなんて正直わかんないんで、そのために会社って何をしなきゃいけないかっていうことです。不況に備えての予防策。これはですね、日頃から高収益の経営体質を作り上げておくしかないんですよ。もう高収益こそが不況の最大の予防策なんだと。で、まあ、稲盛さんはですね、よく経常利益率は 10% 以上に出せと、いうことを言ってるわけですよね。で、まあ、かなりですね、厳しいことを書いてます。売上が2割ダウンしたとしても若干の利益を確保できるでしょうと。おそらく売上が30から 40% 減にまで落ち込まなければ赤字には転落しないと思いますと。で、これ何の比率のことを言ってるかわかりますかね。これがですね、いわゆる変動計算書、変動損益計算書っていうところのですね、損益分岐点の裏返しの経営安全率っていうことを言うんですね。じゃあ経営安全率がですよ、20% っていう場合は、売上が2割ダウンしたら、トントンになるということです。じゃあ、経営安全率がですね、30、40っていうことがあるかですね。まあ、ないことはないですけども、30、経営安全率が30っていうのはですね、相当儲かってる会社になりますね。まあ、40だったらすごいですね。4割ダウンでトントンなんてことは普通ないですよ。普通中小企業はですね、いいとこでだいたい 5% ぐらいですね。ってことは売上が 5% 落ちたらもう赤字なんですよ。で、できればですね、まあ、経営安全率、まあ、20% ぐらいが、までに持っていきたいっていう話はしてるんですけども、まあ、なかなかですね、そこら辺はできないんですが、今回のですね、このコロナ不況でですよ、これをチャンスにしてですね、売上最大経費最小っていうことで、高収益型に持っていくチャンスが来たんだと。いうことで、会社の体質をですね、変えていくと。いう話が言えると思うんですよ。で、なおかつですね、この高収益があるっていうことはですよ、どういうことが起きるかっていうとですね、これはダム式経営を言ってました松下幸之助さんですね。で、これ松下幸之助さんがですね、じゃこのダム式経営を言い始めたのっていつだと思います？これがまたすごいんですけども、まあ、ここにある、PHP のですね、佐藤定次郎さん、常務が書いてある、ダム式経営を提唱するってのがあるんですけども、ここに書いてます。日本経済が戦後最大と言われる不況に見舞われていた昭和40年の2月、松下幸之助は岡山県倉敷市で開催された第3回関西財界セミナーに招かれ講演を行いましたと。その中で堅実な欧米の企業を例に挙げ、欧米企業経営を例に挙げ、我が国も信用膨張、借金経営の姿を改め、余裕のある安定した経営を志すべきであるというふうに言ったらしいんですね。で、その方策の一つとしてダム式経営を提唱したと。設備、資金、人員、在庫、技術、企画、製品開発などの経営のあらゆる面にダム、すなわち適正な余裕、ゆとりを持つことによって外部情勢の変化に影響を受けず安定的な発展を遂げることができると。40年の2月ですよ。昭和40年にこの話をしてたっていうのはすごくないですか。松下幸之助さんが昭和40年のこの話をしてですよ。これがもし日本の企業はですね、普通にこういう経営をしてればですね、例えば、この2ヶ月、3ヶ月ですね、売上が落ちたからってですね、急に資金繰りなんかショートしないんですよ。ということはですね、これが一般化したかってことなんですよ。してないわけです。で、ここまで有名な話でですね、このダム式経営の話をですね、京都の中小企業者が集まった講演会で、まあ、したと。 で、そこである人がですね、松下幸之助さんに、その、ダム式経営が可能でも、自分たちの中小企業は難しいと。じゃあどうやったらダムが作れるのですかって聞いたらですね、まずダムを作らなきゃ飽きまへんわ。そう思うことが大切ですってこう言ったらしいわけですよ。で、それを聞いてた人たちはですね、そんなの思ったってできるわけないじゃんかよって思ったんだけど、そこに行って、ただ一人身の震えるようなこう衝撃を受けた若い経営者がいましたと、ここには書いてあるんですけども、まあ誰とは書いてませんが、これが稲盛和夫さんだったわけですね。で、この高収益ですね。ここに書いてある不況に備えての予防策。ということで、高収益であれと。で、高収益で、そこの部分の資金を、資金のダムとして持ってですね、何かあった時でも、従業員、あなた方の給料の、2年、3年、売上ゼロになっても、あんたたちの給料払えるから安心してくださいと。そういうことが言えるというふうにしたということが、書かれています。で、ここまでがですね、7つの、予防策、不況に対する考え方が1番目で、予防策として、2番目、あと 1,2,3,4,5 っていうことでですね、この不況対策の 1,2,3,4,5 っていうのはですね、ちょっと時間が10分超えましたので、また別の録音にしたいと思いますので、これで一旦終わりにします。